はじめは4月1日オープン、地域を支える社会貢献活動の拠点に、新宿 NPO 共同推進センターのご案内です。社会貢献活動を行う団体のネットワーク作りを支援する拠点として、4月1日月曜日、高田馬場4丁目の西戸山第二中学校跡施設に、新宿 NPO 共同推進センターを開設します。地域の課題や社会的な課題を解決するために活動する NPO などの社会貢献活動を行う団体に会議室などを貸し出すほか、各団体や区民の皆さんが交流し、情報交換する場所としてもご利用いただけます。暮らしやすい地域社会を実現するために、このセンターを活用しながら、社会貢献活動への理解と意識を高め、新たな交流を育んでみませんか。施設の概要です。開館時間は午前9時から午後10時まで。貸出施設の利用時間、会議室は午前9時から午後9時45分まで。多目的室、午前9時から午後9時まで。多目的グラウンドは、日曜日祝日などの午前9時から午後5時15分まで、6月から8月までは午後6時まで。休館日は毎月第2火曜日と年末年始。運営は一般社団法人新宿 NPO ネットワーク協議会、こちらが指定管理者です。所在地は高田馬場 4-36-12 西戸山第二中学校跡施設。4月1日からの電話番号は 5386-1315 番、ファックスは 5386-1318 番です。こちらは JR 西武新宿線、東京メトロ東西線高田の馬場駅から徒歩15分、都営バス、関東バス、御滝橋バス停から徒歩4分のところです。新宿 NPO 共同推進センターはこんなところです。施設の貸し出し、さまざまな分野の団体が施設内で活動し、新しい交流や活動が生まれる拠点となるよう、社会貢献活動を行う団体に、会議室5室、多目的室、屋内運動場2室、多目的グラウンドを貸し出します。貸し出し施設の利用申請などは後ほどご案内します。NPO の設立・運営に役立つ講座、社会貢献活動を行う団体を運営している方や、設立を予定している方向けの講座を企画・実施し、団体の効率的な運営や人材育成につながる情報を提供します。地域の絆を強める交流会、NPO、町会・自治会、地域団体、企業・行政など、地域を支える多様な主体が連携・協力し合い、お互いの顔が見える関係を築くための交流会を開催します。社会貢献活動の相談と情報提供。センターを運営する新宿 NPO ネットワーク協議会のスタッフが、NPO などが提供するサービスについて情報提供するほか、社会貢献活動への参加方法など、さまざまな相談に応じます。NPO などが主催し、区民の皆さんが参加できる講座やイベントなどの情報も提供します。社会貢献活動を広める普及啓発。区民の皆さんが社会貢献活動を広く理解し、活動への参加を促すため、公開シンポジウムを開催します。また、区民活動支援サイト、キラミラネットや、独自に制作する情報誌を通して、社会貢献活動や共同の取り組みに関する情報を提供します。キラミラネットのアドレスは、http://shinjuku.genki365.net/です。以上、お問い合わせは、本庁舎1階地域調整課管理係へどうぞ。電話は 5273-3872 番、ファックスは 3209-7455 番です。社会貢献活動を行う団体に、会議室、多目的室、多目的グラウンドを貸し出します。それでは、フロア案内です。 人数は定員です。まず1階です。101会議室。広さは 43.63 平方メートル。定員は18名。102会議室。34.24 平方メートル。16名。2階です。男女更衣室。多目的室、多目的グラウンド利用者用です。4階です。受付。こちらは施設利用の申し込みなどを受け付けます。401会議室 A、30.66 平方メートル、16名。401会議室 B、30.66 平方メートル、16名。A、B 合わせての利用も可能です。フリースペース、こちらは無料です。打ち合わせ、情報収集などにご活用ください。予約の必要はありません。5階です。501会議室、92.74 平方メートル、72名。次は屋内運動場、多目的室です。1階、多目的室、181.5 平方メートル、81名。2階、多目的室、350.79 平方メートル、264名。そして多目的グラウンドです。利用時間は会議室が午前9時から午後9時45分まで、多目的室午前9時から午後9時まで、多目的グラウンドは日曜日祝日などの午前9時から午後5時15分まで、6月から8月までは午後6時までです。新宿 NPO 共同推進センターでは、NPO などの社会貢献活動を行う団体の活動場所として、会議室5室、多目的室、屋内運動場2室、多目的グラウンドを貸し出します。活動を活性化させ、様々な交流を深める場所としてご活用ください。次は、団体登録についてです。次のすべてに該当する団体は、登録団体として優先して施設の利用申請ができます。また、利用料金の半額を免除します。登録団体の要件です。区内に活動拠点がある5名以上の団体で、区内で社会貢献活動、営利を目的とせず、不特定かつ多数の方の利益の増進に寄与することが目的の自発的活動を行う団体、当該団体が定める規約に基づき運営・活動を行う団体、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に該当する団体。なお、登録団体でも社会貢献活動以外の目的では使用できません。同好会や会員互助などの共益的活動を行う団体や趣味・サークル活動を行う団体は登録できません。登録に必要な書類は、1、団体登録申請書、2、団体の会則・定款など、3、会員または役員の名簿、4、確認書、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に該当することを確認する書面、5、チラシ・パンフレットなど活動内容がわかるもの、6、代表者または連絡責任者の身分証明書など。なお、1と4の様式は、新宿区のホームページからも取り出せます。新宿区に登録している NPO 法人は、2から6の代わりに、区登録 NPO 法人の登録申請結果通知書、この写しを提出してください。登録団体の利用申請についてです。A、101、102、401会議室。こちらは原則として利用日の属する四半期の4ヶ月前の第4土曜日から申請ができます。例えば10月から12月の利用分は6月の第4土曜日に申請ができます。B、501会議室、多目的室、多目的グラウンド。こちらは原則として利用日の属する月の7ヶ月前の第4土曜日から申請ができます。申請開始日に申請順を決める抽選会を実施します。申請開始日の翌日からは先着順に受け付けます。3月30日土曜日に A の5月から9月利用分、 B の5月から10月利用分の申請受付と抽選を行います。会場は新宿 NPO 共同推進センターです。4月利用分は申請受付中です。なお、区外に拠点がある団体や登録団体ではない団体も、社会貢献活動が目的であれば会議室などを利用できます。趣味・サークル活動では利用ができません。利用料金は各施設・時間帯で異なりますので、詳しいことはお問い合わせください。区役所本庁舎1階の NPO 活動情報コーナーは3月29日金曜日で終了します。 NPO に関する相談・情報収集は新宿 NPO 共同推進センターをご利用ください。団体登録・利用申請の受付窓口、3月29日金曜日までは、本庁舎1階地域調整課管理係、電話 5273-3872 番、ファックス 3209-7455 番。4月1日月曜日からは、高田馬場 4-36-12、新宿 NPO 共同推進センター、電話 5386-1315 番、ファックス 5386-1318 番へどうぞ。以上、新宿 NPO 共同推進センターのご案内でした。次は福祉ガイドです。リフト付きタクシーの運行、4月からの申し込み先を変更。利用希望日の2週間前から受け付けています。予約は電話のみで受け付けます。時間は午前9時から午後6時半までです。対象は区内にお住まいで、歩行が困難なため、車椅子などを利用している方や寝たきりの方など、一般のタクシーの利用が困難な方と同伴する介助者です。運行時間は毎日24時間。利用料金は一般のタクシー利用と同額です。予約料、配車料は必要ありません。福祉タクシー券も利用ができます。4月からの申し込み先は、株式会社グリーンキャブ、電話は 3203-4584 番。3月中は福祉移送サービス株式会社、電話 3410-3171 番へお申し込みください。お問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課福祉推進係、電話 5273-4516 番、ファックス 3209-3441 番へどうぞ。次に、区の登録手話通訳者の利用、4月からの申し込み先を変更します。対象は、区のコミュニケーション支援事業、手話通訳者派遣事業に登録している聴覚障害、音声・言語機能障害のある方。4月からの申し込み先は、新宿 2-15-27、第3光ビル5階、東京手話通訳等派遣センター、電話とファックスは共通で 3351-7008 番、新宿区の専用ダイヤルです。E メールのアドレスは shinjukuu@tokyo-sehuwacenter.or.jp です。3月中は高田馬場 1-17-20、区社会福祉協議会へお申し込みください。お問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課支援係、電話 5273-4583 番、ファックス 3209-3441 番へどうぞ。変わりまして、4月から就学相談の窓口が変わります。特別な支援が必要なお子さんの教育をさらに充実させるため、4月から教育支援課に特別支援教育係を設置します。これまで第一分庁舎4階学校運営課で行っていた特別な教育的支援や個別の配慮が必要なお子さんの就学相談は、大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター7階の教育支援課特別支援教育係で行います。就学相談、お子さんの就学・進学にあたり、心身や情緒の面、言葉の遅れなど心配や不安のある方はご相談ください。お子さんの状況に応じたより良い教育環境や教育内容・方法を 専門の相談員が保護者と一緒に考えます。対象は来年の4月に小中学校へ入学予定のお子さんの保護者、現在小中学校に在学中で特別支援学校への転校、または通級指導学級を含む特別支援学級への入級をお考えの保護者です。4月1日月曜日からのお申し込みは、相談場所の大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター7階教育支援課特別支援教育係へどうぞ。電話は 3232-3074 番です。3月29日金曜日までは第一分庁舎4階学校運営課学校運営支援係 5273-3097 番へどうぞ。次は子育てファミリー世帯の方へ住み替え費用を助成します。義務教育終了前のお子さんを扶養する世帯が区内・区外から区内の民間賃貸住宅に住み替えるときに費用の一部を助成します。住み替え先の住宅を契約する前に予定登録申請が必要です。転居助成、区内で民間賃貸住宅から民間賃貸住宅に住み替える場合、転居による家賃の上昇分、月額2万5千円を限度として最長2年間と、引っ越しの荷物運搬にかかる実費、こちらを20万円を限度として助成します。転入助成、区外から区内の民間賃貸住宅に住み替える場合、契約時の礼金・仲介手数料の合計、限度は36万円と、引っ越しの荷物運搬にかかる実費、20万円を限度としますが、こちらを助成します。助成件数は各30世帯です。お申し込みは4月1日月曜日から本庁舎7階住宅課居住支援係で受け付けます。電話は 5273-3567 番です。なお、助成には他にも要件があります。詳しいことはお問い合わせください。失業中で住まいを失った方や失う恐れのある方へ住宅支援を継続します。離職して住まいを失った方や住まいを失う恐れのある方への緊急措置として3月まで申請を受け付けています。4月から内容を一部改正し、住宅支援給付として引き続き申請を受け付けます。申請方法など詳しいことはお問い合わせください。お問い合わせは消費者支援等担当課就労支援係、電話 5273-3925 番へどうぞ。4月からは第二分庁舎3階消費生活係へお問い合わせください。以上、福祉ガイドでした。続きまして、みんなの生活を支えています国民年金をお届けします。国民年金は日本に住所のある20歳以上60歳未満の方全員と、中長期在留の留学生を含む外国籍の方が加入する必要があります。国民年金に加入しなかったり、保険料を未納のまま放置していると、将来の老齢基礎年金や万一の時の障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されない場合があります。所得が少ないなどで保険料の支払いが難しい場合には、納付が免除・猶予される制度をご利用ください。25年度の国民年金保険料は、24年度よりも月額で60円引き上げられます。定額保険料は月額1万5040円、深込み保険料は月額1万5440円です。付加年金として月額400円をプラスして納付すると、老齢基礎年金額が増やせます。増やせる金額は年額200円かける付加込み保険料納付月数です。納付期限内に保険料を納めることが必要です。次に25年度の月額の年金額です。老齢基礎年金は65,541円。こちらは満額の場合。障害基礎年金1級は81,925円、2級は65,541円、遺族基礎年金65,541円、障害基礎年金遺族基礎年金のこの加算額は、第1子第2子が18,858円、第3子以降は6,283円、 12月に支給される10月分から年金額が改定される予定です。保険料の支払いが難しいときは免除申請を。24年度の学生納付特例は4月末日が申請期限です。学生納付特例は在学中の保険料を社会人になってから納付できる制度です。学生で本人の前の年の所得が一定額以下の方が申請できます。申請手続きは毎年必要です。また、学生以外の方は、本人だけでなく、配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額または一部免除になる申請免除制度や、30歳未満の方で世帯主の所得に関わらず、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される若年者納付猶予の制度もあります。学生納付特例制度の申請期間は4月から次の年の4月末日まで、承認期間は4月から次の年の3月まで。申請免除制度若年者納付猶予制度の申請期間は7月から次の年の7月末日まで、承認期間は7月から次の年の6月までです。変わりまして、引っ越しの季節です。届け出をお忘れなく。国民年金加入者の3つの種別は次の通りです。第1号被保険者は、自営業・自由業などの方と、その配偶者、学生・アルバイトなどの方。第2号被保険者は、会社員・公務員・厚生年金・共済組合の加入者などの方。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。自営業、学生、無職などの方は、20歳になったら届け出が必要です。届出先は、区医療保険年金課特別出張所。届出後の種別は、第1号被保険者です。第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳になったら届出が必要です。届出先は配偶者の勤務先。届出後の種別は第3号被保険者です。第1号被保険者の方は、区外から転入した、または区内で転居した場合は届出の必要はありません。海外から転入した場合は、区医療保険年金課特別出張所へ。海外へ転出するが国民年金保険料を納めたい方で、国内に親族・協力者がいる方は、区医療保険年金課特別出張所。国内に親族・協力者がいない方は、新宿年金事務所に届出が必要です。以上4つの場合の届出後の種別は第1号被保険者です。第1号被保険者で就職した場合は、勤務先に届出が必要です。届出後の種別は第2号被保険者です。また、第2号被保険者である配偶者の扶養になった場合は、配偶者の勤務先に届出が必要です。届出後の種別は第3号被保険者です。第2号被保険者で退職した場合は、区医療保険年金課特別出張所に届出が必要です。届出後の種別は第1号被保険者です。また、第2号被保険者である配偶者の扶養になった場合は、配偶者の勤務先へ届出が必要です。届出後の種別は第3号被保険者です。第3号被保険者で就職した場合は、勤務先に届出が必要です。届出後の種別は第2号被保険者です。また、配偶者が退職した、配偶者が65歳になった、扶養ではなくなった以上の場合は、区医療保険年金課特別出張所に届出が必要です。届出後の種別は第1号被保険者です。配偶者が転職した、第2号被保険者を継続している場合は、配偶者の新しい勤務先に届出が必要です。届出後の種別は第3号被保険者です。みんなの生活を支えています。国民年金の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。